アドベントの第3週が今日から始まってまいります。アドベントというのはクリスマスに向かっていく4週間を指します。そしてこの4週間をかけて私たちはクリスマスに向かって心を整えていきます。教会においてもこのキャンドルが今3つ目が火が灯っています。そして4つ目が灯り、そしてクリスマスが来ます。このアドベントというのは特別な時期です。クリスマスが嫌いな人というのはほとんどいないと思います。クリスマスというのは神様から救い主が送られた時なんですけれども、特に教会に行ってない人でも、私の家はキリスト教ではなかったので、教会に初めて行ったのは17歳の時でした。だけどクリスマスは好きでした。何よりもサンタさんがプレゼントを持ってくる、そのことをすごく楽しみにしていました。幼稚園の時だったと思いますが、何が欲しいか、私は大きなダンプカーが欲しかったんです。もう本物じゃないですよ、本物じゃなくておもちゃの大きなダンプカーが欲しかった。で、なんとなく私の父母はそれを聞き出していたんだと思います。クリスマスの前の晩、クリスマスのイブの夜にちゃんとサンタさん来れるだろうか、鍵閉めてたら来れないんじゃないだろうか、一箇所ぐらい鍵開けといた方がいいんじゃないかと、私は祖父と相談をしまして、園の戸をわずかに開けていたのを思い出します。そして朝起きたら巨大なダンプカーがあって狂喜乱舞したのを今でも覚えています。その翌日は親戚のおばちゃんの家に行く予定だったんです。この大きいダンプカーをどうしても持っていくって言って聞かなかったのを思い出します。クリスマスというのは楽しい時期だと思います。ごちそうを食べて、ケーキを食べて、メリークリスマスと言ってお祝いをする。でもそのクリスマスプレゼントの背後にあることを私たちは少し大きくなると知らなければなりません。それがダンプカーであっても、お人形さんであっても、レゴであっても、ぬいぐるみであっても、ケーキであっても、その背後にある家族の愛、思い、クリスマスのごちそうを一緒に作ってくれたお母さんやおばさんや友達の方々の気持ち、自分の家のそれまでの歴史、買ってあげたくてもお金がなくて買ってあげられないということもきっとあったかもしれません。それらの背後にあることを私たちは考えていかなければいけません。クリスマスというのはクライストマスですから、キリストを礼拝する時です。そしてイエス・キリストが誕生されたのをお祝いするのがキリスト、クリスマスの本来の意味です。ですから、イエス様のお誕生をお祝いする、お誕生会に私たちが自分たちだけでご飯を食べて、自分たちだけで盛り上がって、自分たちだけでプレゼント交換をしていると、本末転倒になります。イエス様に感謝を捧げ、そのお誕生を祝い、イエス様を送ってくださった神様に感謝を捧げる。まずそこから始めていきたいと思います。今日の説教題は忠実な養父、聖ヨセフです。アドベントに入って、またアドベントの1週前から、このクリスマスに向けて準備をしてまいりました。次の画像をお願いいたします。救い主の誕生は神の憐れみと敬虔な人々の従順を通して実現をした、とのことを話してまいりました。アドベントの直前の週は、高砂先生がルツ記からルツの従順についてのお話をしてくださいました。そしてそしてボアズはイエス様のお誕生、すなわちマタイ福音書1章の系図の中に名前を連ねている方々です。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図として始まるマタイ福音書、すなわち新約聖書の一番最初の箇所ですけれども、そこに名前を連ねています。アブラハムから始まるストーリー、系譜、その中に彼らもいらっしゃる。クリスマスの出来事が起こるためには、その前に多くの方々の従順があった、愛の従順があった、そして神様の憐れみがあったということを覚えなければなりません。 そして次お願いします。Divine Initiative and Human Response。このことをずっとこのアドベントの間申し上げていますが、神がイニシアチブを取って救いの技を始められた。そしてそれに応答した方々がおられたということです。今日の説教を一言で申し上げるならば、クリスマスはそれを可能にしてくださった方々に感謝をする時であるということです。クリスマスを可能にしてくださった方々に感謝をする時。まず、三位一体の神がこの技を始めてくださった。父、子、聖霊なる神に感謝を捧げる。そして多くの方々、誠実な方々がその前にいらっしゃった背後において、私たちが旧約聖書を読まないならば知らない多くの誠実な方々がいらっしゃったということ。そして先週は聖母マリア様の犠牲、マリア様の従順を通してイエス様がその胎に宿ることができたということ。神は無理強いをなさることはありませんから、聖母マリア様がそれをお言葉通りこの身になりますように、私は主のはしためです、使え目ですという言葉、その心がなかったらクリスマスは起こらなかったということです。そしてそのマリア様とイエス様をお支えくださったヨセフ様、今日特にヨセフ様に焦点を当てたいと思っています。このお方、ほとんど説教で語られることのないお方です。この方を覚えるとき、それはアドベントだと思います。そしてまた、この方々が誠実であっただけではなく、私たち自身も担うべき責任を負って、神の働きに参与していく。それをクリスマスの時に考えたいと思います。今日の聖書箇所を読みしていきます。新約聖書の一番最初の書、マタイによる福音書の1章18節から25節です。この前に何が起こっていたか、ルカ福音書を見ますと、天使ガブリエルがマリア様のもとに来られて、あなたは救い主を身ごもりますというふうに語られた。そしてマリア様がお言葉通り好みになりますようにと語られて、救い主が胎に宿られた。で、その時にもうすでにヨセフ様はマリア様と婚約してたんです。結婚はしてなかったけど婚約をしていました。で、その婚約相手のお腹が大きくなっていくという状況の中で、もうこれやっぱ別れた方がいい、もうこの関係をそーっと他の人に分からないように解消しようと思ってた場面です。お読みします。マタイによる福音書1章の18節から。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようと決意した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子、ヨセフ、恐れずマリアを妻に迎えなさい。マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。しかし男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。クリスマスに私たちが覚えるべきこと、先ほども言いましたが3つのことを話をしていきます。第1番目は、三位一体の神が私たちを救うと心を定められたということです。三位一体の神、すなわち父なる神、子なる神イエスキリスト、聖霊なる神、三位一体の神が私たちを 救うと心を定められました。私たちの先祖が罪を犯したとき、神は何かをなさるときに時間をかけて丁寧に準備をされます。神はご計画を立てられます。そして準備をしていきます。しかし私たちに、皆さんや私に完全な自由を与えられます。決して無理強いすることはありません。神の願いは願いとしてあります。そして私たちにそのことを語られます。しかしそれを受けるかどうかは私たち次第なんです。神は、聖書を読みますと、旧約聖書の一番最初に創世記というのがあります。創世記の1章2章で天地創造が記されています。神は天地を創造されました。素晴らしいものとして創造されました。私たちはクリエイティブな芸術家が好きです。クリエイティブなミュージシャンや画家やコンピュータープログラマーやクリエイティブな方々のことが好きです。うわ、こんな素晴らしい美しい絵を描いたんだ、こんな音楽を作曲しまた演奏することができる、すごいなというふうに思います。それは私たちが神の性質を受け継いでいるからです。神はクリエイティブなお方です。我々がやることといったら、せいぜいすでにあったものの組み合わせを変えることです。どんな素晴らしい画家であったとしても、もうすでに絵の具はあって筆もあってキャンバス、あるいは書く紙、そういったものが、あるいは壁の場合もありますけど、それがあって、その技法もすでにあって、その組み合わせを変える。音楽にしてもすでに音階はあり楽器もあり、それらの組み合わせを変えていく。そしてその時に、わ、なんというクリエイティブなミュージシャンなんだろうかというふうに言います。我々は組み合わせを変えることでクリエイティブというふうに言いますが、神は何もないところからこの宇宙を作られました。この大自然も作られました。そして皆さんや私を作られたクリエイティビティの源なるお方です。素晴らしいものとして神はそれを作られた。それが創世記1章2章、そして最後にアダムとエヴァを作られた。アダムとエヴァをエデンの園という美しい園に置かれました。そして完全な自由を与えになった。その時にアダムとエヴァは神を信頼せず、神に背を向けて罪を犯してしまいます。そしてその過程は壊れていきます。アダムとエヴァの関係が壊れ、そして子供が生まれていきます。長男はカイン、次男はアベル。アベルの方が、まあ何と言いましょうか、優れていたというと陳腐な表現になってしまいますが、心が素直であった。神に心から捧げ物を捧げたいというものが気持ちがありました。で、神はアベルの方を良しとされ、長男の方は今一つというふうに見られました。で、長男はそれに嫉妬します。嫉妬して弟を野原に呼び出します。野原に呼び出されると危険です。我々のコンテキストだと体育館の裏に呼び出す、あるいは屋上に呼び出すみたいな感じだと思います。ボコボコにします。そればかりか、なんと弟を殴り殺してしまう。アダムとエヴァの家庭では、長男が次男を殴り殺すという事件が起こる。それが人類の最初の家族の出来事として書かれています。それが3章において堕落があり、4章においてカインのアベル殺しが出てきます。それが創世記1章から4章にかけて、神はアダムとエヴァが罪を犯した時にすぐに彼らを救うと定められました。神はアダムとエヴァを作られた時に、産めよ増えよ地を満たせと言われました。それはアダムとエヴァが愛し合って、その愛の過程が、愛の関係がこの地球上に広がっていくことを願っておられました。しかし神の意に反して彼らは憎しみ合い、悪がどんどん広がっていきました。そして神はこの世界を一度滅ぼされると決められました。それがノアの時に起こった洪水です。それは創世記6章に出てきます。6章から10章、1章2章が天地創造、3章で堕落、4章で最初の家庭における殺人、そして神は6章でもう新たなスタートを切られるんです。それがノアの洪水の出来事です。6章から10章にかけて、 そしてその後12章でアブラハムが出てきます。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と呼ばれるアブラハム。アブラハムから神はイサクという子供を通しヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供が生まれ、彼らがエジプトに下っていくという出来事が起こっていきます。そして神の民を形成していかれるんです。新たにアブラハムを通して。で、彼らは神に忠実な生き方をすることができるようにと、彼らはシェイプしていかれます。それが出エジプトの出来事、400年後の出来事です。彼らがエジプトに加わってから、下ってから。そして40年の荒野生活を通してイスラエルの地に入っていく。そうやってイスラエルの民を神は形成して行かれました。彼らは神の言うことを聞きませんでした。皆さんや私と同じです。強情でした。なんだかんだ言い訳をつけては心を固くなにしていきました。約束の地にやっと入るんですけれども、また神から離れ偶像礼拝をし、神からの裁きを受けます。指導を受けます。それがバビロン捕囚と呼ばれるもの。しかし、帰らせてもらうことができた。しかしまた堕落をしていきました。預言者を通し何度も何度も神は悔い改めのメッセージを語られました。ちょっとは悔い改めるんだけれどもなかなか悔い改めない。それがイスラエルの歴史でした。そして約束通り神はついに救い主をお送りになった。それがクリスマスの出来事なんです。だけどやっと神が用意された救い主がお生まれになるときにイスラエルは反応しませんでした。ガン無視です。外国から救い主がお生まれになるというのを星で知りましたと言って東方の賢者たちがやってきます。メソポタミアの方からだろうと思います。聖書には書いてませんけれども、アブラハムもメソポタミアの出身でしたし、バビロン捕囚もあちらの方であった。長距離を旅をしてやってきたんだけれども、誰も動かない。救い主のところに行こうとしない。これがイスラエルの民の現状でした。そして神は羊飼いたちに語りかけ、羊飼いっていうのは、まあ、いわばワーキングクラスです。貧しいクラス。教育も受けてない。律法も守れない。汚い、臭い、そういう感じの人たちでした。どっちかというと見下されている感じの方々。神はそういう人のところに行かれるんです、まず。そして救い主がお生まれになった。彼らが来ました。マリア様とヨセフ様のところに。で、イエス様がお生まれになった。それを知りました。その話は来週したいと思いますが、そうやってこのクリスマスの出来事が準備されていた。人間は何度も何度も失敗したんですけど、神の方が私たちのことを諦めることなく、神の恵みによって三位一体の神がこのことを進めてこられました。御父が定められた。子なる神イエス様がそれを受け取られ、天での栄光をすべて捨てて貧しき人としてこの地上に下ってこられた。しかもお生まれになったのは馬小屋でした。動物の糞尿があるところです。そして動物が貝歯、藁のようなもの、それを食べる、まあ、そこしかベビーベッドがなかったので、そこに寝かされた。それがクリスマスの出来事です。御父がそれを定められ、イエス様がそれに従われ、聖霊様がそれを支えてくださった。クリスマスにはその神のイニシアチブを覚えたいと思います。人、誠実な方々もおられました。だけどほとんどの人は神に従わない中で、神は諦めることをせずこのクリスマスの技を成してくださった。何人かの誠実な人を通して、今でもそうだと思います。神の技は進んではいますが、ほとんどの人はそれに従おうとしない。人は時に言います。もし神がいるなら、なんでこんなに悪いことが起こるのか、なんでこんなに不幸が起こるのか、なんで食べるものがない人がいるのか、不正があるのか、神は何をしているのか。逆です。 これだけ食べるものがない人がいて、不正がはびこっていて、あなた方は何で何もしないのか。あなた方に多くの能力を与え、教育の機会を与え、考える力を与えているのに、なぜあなた方は何もしようとしないのか。むしろ神はそのように見ておられるでしょう。私たちを支えながら。しかし、神に誠実な人たちを通して神の技は進んでいっているんです。クリスマスはそのようにして起こったことをまず覚えたいと思います。クリスマスに覚えること第2番目。ヨセフ様、養父である聖ヨセフ様は、私たちの救いのために神の召しを受け入れたということです。聖母マリア様の従順と愛は先週お話をしました。このお方が選ばれた。そして彼女とすでに婚約をしていたヨセフ様、この方も神によって選ばれた方です。聖母マリア様とイエス様を支える人として選ばれた人です。で、彼も神に対してノーということはできたんです。せっかく婚約をして新しい家庭を築こうと思ってたのに、もう相手の人が妊娠していることが分かった。もう頭をガーンと殴られたような感じだったと思います。誰から聞いたのかは分かりません。マリア様が直接言われたのか、なんとなく噂で聞こえてきたのか、分からなかった。しかしながら、そのことは明らかでした。マリア様のお腹がだんだん大きくなっていったんでしょう。マリア様は天使からの言葉を聞いたときに、身重になります、結婚前ですが身重になりますということは分かったときに、婚約破棄の可能性は当然頭をよぎったっていうか、もうすぐ分かりますね。そして当時のイスラエルの律法によって石打ちにして殺されるということも十分ありました。殺されなかった方が不思議なくらいです。そしてそれらを免れたとして、周りから後ろや指を一生刺され続ける、そういう状況の中で小さな村で生きていかなければいけなかった。さらにユダヤ人の女性でしたから、マリア様、救い主が苦難を通っていくということはご存知でいらっしゃいました。ご自分に与えられることになる責任についても理解したでしょう。で、それら全部を受け止められたんです。ちょっと考えさせてください。ちょっと今即答はできませんとは言われなかったんです。お言葉通りこの身になりますよ。この身で受け止められたんです、マリア様は。そして、このお方がイエス様をお産みになり、このお方がヨセフ様と共にイエス様を育てていかれた。救い主を育てていかれた。そしてヨセフ様はマリア様を晒せようと思ってました。晒し者にして恥ずかしめたくはない。だからそーっとこれはもうなかったことにしようというふうに思っていました。その時に主の天使が、マリア様のように直接来たわけじゃないんです、ガブリエルが。主の天使、誰かわからない。主の天使が夢に現れて語られました。ダビデの子ヨセフ、ダビデの系図だったんです、ヨセフ様は。だからイエス様は、ヨセフ様とは血のつながりはないです。マリア様とは血のつながりがある。ヨセフ様は養父なんです。だけど、ダビデの系図であった。ダビデの子ヨセフ。恐れずマリアを妻に迎えなさい。マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである。マリアは男の子を呼ぶ。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。救い主がお生まれになるということを、マリア様のお腹の中にいるのは救い主だということを彼は聞き、信じ、それを受け入れていきました。そして主の天使が命じた通り、マリアを妻に迎えた。この犠牲の大きさです。神の計画っていうのは失敗する可能性が常にあります。アダムとエヴァを作った時の計画もある意味でアダムとエヴァの罪によって、神のもともとの願い通りにはいきませんでした。人間の不従順のゆえに。悪魔の誘惑に乗ってしまうがゆえに、神の願っておられることがもともとの形で進んでいきませんでした。マリア様は最後まで神に従順でありました。だから第二のエヴァとも言われます。 ヨセフ様は、ヨセフ様のことを先週ずっと考えていました。私は、もしマリア様が身重になった時にまだ婚約していなかったら、婚約しなかった可能性は十分にあったと思います。でもう婚約してて、それがオフィシャルになってて、ある意味でヨセフ様はその中に、このクリスマスの出来事に入れられたという部分があると思います。そしてその中で、そのマリア様との婚約関係ができた中で、マリア様のもとに天使が来て、マリア様身重になって行かれた。私はヨセフ様はマリア様のことを本当に愛しておられたんだと思います。大好きだったんだと思います。だからどうにかしてあげたいという思いがあった。そして天使が夢で現れた時にそれを受け取り、それを信じ、この方を守りたいというふうに彼は思われた。そして救い主としてお生まれになる方、イエス様を守りたいというふうに思われた。で、その時から彼の人生は、人生の目的はイエス様とマリア様をお守りする、そのことに捧げられたんです。自分の大工としての夢もあったかもしれない、自分のこういう家庭を築いていきたいという夢もあったかもしれない。だけど全部それが終わりになってしまいました。神からの召しが来た時にそれを彼は受け取って、当然激しい葛藤があったでしょう。聖書に書かれてませんけれど、深くは大きな葛藤があった。そしてそれを、しかしそれを受けていった愛の従順がありました。もしヨセフ様がもうこんなの考えられない、常識でありえないと言って心を固くなにしてたら、まあ、それ普通だと思いますけど、このようには進まなかったんです。それが意味することは何か、固くなな心は真理を受け止められないということです。固くなな心では真に神を愛し人を愛することはできないということです。ヨセフ様は分かりました、だったらもう結婚します、結婚すればいいんでしょうという態度ではなかった。そうであったならばこのことは進んでいきませんでした。彼は救い主の養父として生きることはできなかったでしょう。神が見込んだ通り彼は自分の責任を受け取り、マリア様を愛し、生まれてくる自分の子供として生まれてくるのではない遺伝的にはイエス様を愛し育てていくことを決められたんです。そしてそのようにして育てられたんです。ヨセフ様が悪魔からの誘惑を受けたことは想像に難くありません。アダムとエヴァが受けたように、いやそれ以上に救い主がお生まれになったわけですから、お生まれになるわけですから、激しい悪魔からの攻撃誘惑があったでしょう。その中でいくつかの失敗もあったかもしれないとさえ思います。聖書には書かれてませんけれども、だけど彼は最後まで神に従い抜いたお方であったんだろうと思います。イエス様がお生まれになってまだ小さかった時、ヘロデ王はユダヤの王、これは完全なユダヤ人ではなかった、民族的には、彼はユダヤの王が生まれたって焦るわけです。自分はユダヤ人じゃないけどとりあえず統治してる、でユダヤの王が生まれになったって、外国から東方の賢人たちがやってきた、どこでお生まれになったんですかって聞かれて焦ります。そいつが生まれたら俺の立場はどうなるんだヘロデ思うわけです。そうですか、それじゃあちょっと学者を集めて調べさせますから、ユダのベツレヘムで生まれてるみたいです、ちょっと場所とかそういうの分かったら後で教えてください、私も行って拝みたいと思いますからって嘘を言います。拝みたいわけじゃない、殺したかったんです。でその東方の賢人たち帰ってこない、東方の賢人たちストレートに母国に帰っていきます、神からのお告げがあって、でそれをが分かった時にぶち切れます。ぶち切れたヘロデはイエス様が生まれになった時から考えて、まあ、2歳以下の子供全部殺しちゃえばその中にいるだろうということで殺人を行います。2歳以下の子供たち全部、悪魔の誘惑です。悪魔は救い主殺したかったんです。そのためにはマリア様 に対する攻撃、誘惑あったでしょう。ヨセフ様に対する攻撃や誘惑もあったでしょう。で、2歳以下の子供が殺されるということが見つけがあった時に、ヨセフ様はすぐに起き上がって、マリア様とイエス様を抱えて、国を出ます。エジプトに逃げていきます。手に職があった。彼は大工だった。だから生き延びることもできたのでしょう。でも言葉は通じなかったでしょう。だけど、その中で家族を守っていた。ヘロデが死んでからイスラエルに帰ってきた。容易な人生ではありませんでした。自分の夢もやりたかったことも願いも全て変わってしまった。だけど彼はその生涯を全てイエス様とマリア様をお守りすることに捧げられたんです。そして少しでも危険があったら逃げました。救い主をお守りするため。ひょっとしたらもうちょっと自分これ無理だと思うこともあったかなというふうに私はいろいろ思いながら考えました。悪魔の誘惑はもうお前にこんな生活は無理じゃないか、なんでこんなことやってるんだ、お前の本当の子供じゃないだろう、あのマリアの言うことを信じるのかという悪魔からの語りかけも何度もあったと思います、きっと。でもその中で彼は最後までお二人をお支え通したんです。それがこのヨセフ様という方だと思います。聖書は多くを彼について語っていません。しかしイエス様のことを愛し、イエス様のことを支えたことは間違いない。そして実会の第5回、あなたの父と母を敬えという言葉があります。ヨセフ様に対する敬意を示すということは、イエス様がお喜びになることだと思います。クリスマスの時、それは神がイニシアチブを取ってこの働きを始められた。多くの誠実な方々がおられた。そして、最後にマリア様が選ばれ、そしてマリア様をお支えし、救い主イエス様をお支えする方としてヨセフ様が選ばれ、その働きをして行かれたということを思い起こしたいと思います。今神は今も働いておられます。もう救い主は来られた。そして救い主は多くの方々を救われました、すでに。そして今も救おうとしておられる。そして再臨があります。セカンドカミングがある。イエス・キリストの再臨に備えておられる時です。その中で旧約聖書の多くの人々を神が用いられたように、皆さんや私を神は用いられます。神は今何をしようとしておられるのか、私はどういう存在なのか、神は私をどのように用いようとしておられるのかを考えていただきたいので、それが第3番目の点です。クリスマスに覚えたいこと。私たちは神の救いの技のにおける役割を果たすように招かれているということです。すべての人はそうです。もしあなたが願うなら、神はあなたを用いられます。求めなさい、そうすれば与えられますとイエス様は教えてくださいました。求めないなら与えられないんです。求めないなら神が与えたいと思ってもあなたを受けることはできないんです。贈り物ってそうですね。あげようと思って、まあ結構ですと言ったら受け取らない。そしてそれで終わってしまいます。子供の時はクリスマスプレゼントを受け取るだけでよかったと思います。受け取って喜んで、ああ、嬉しいでよかったでしょう。しかし今や皆さんは、大人の方々は、自分がプレゼントを用意する立場にいらっしゃると思います。神は何度も何度もイスラエルの民を整えていこうとされました。悔い改めるんだけれども彼らは成長しない。同じ失敗を繰り返していきました。救い主が送られた。イエス様来られた。だけど彼らは受け止めることはできなかった。無関心だった。ヘロデはイエス様を殺そうとする。それがイスラエルの現状でした。そしてイエス様は人々を愛し抜かれた。しかし彼らによって十字架にかけられ 殺されました。イスラエルはそのようにして退けられていきました。失敗をしたと言ってもいいでしょう。回復される希望はあるけれども、彼らはそういう形でクリスマスに救い主を受け取ることに失敗をしました。皆さんや私がもし成長していかないならば、神によって退けられるということはあるかもしれません。十分にあるでしょう。神の働きに私たちはその自分の役割を果たすようにと招かれています。それは第一に神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛すること。大きな働きでなくてもいい。会社の同僚に親切な言葉をかけること。近所の人に駅に行く途中でこんにちはと声をかけること。困ってる人に大丈夫ですかと声をかけること。一本のメールを送ること。そんなちっちゃいところから始まっていくでしょう。小さいところから神に誠実に愛する生き方をすることを私たちは求めていきたいと思います。クリスマス、それはまず神がこの救いの働きをしてくださったということを覚えること。第二に誠実に神に応答した方々がおられたと覚えること。今日は特にヨセフ様のことを見ていきました。そして3番目にクリスマス、それは私たちが今この時において神の働きに参与していくように招かれているということを覚えることです。神を愛し、隣人を愛する歩みをしていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。アドベント第3週、クリスマスを待ち望む時期、このクリスマスのために多くの道のりがあったこと、そのすべてにあなたの愛と誠実さと私たちを救おうとする憐れみの恵みがあったことを覚えます。ありがとうございます。そしてあなたに応答していこうとして行かれた方々がいらっしゃったことを覚えます。ヨセフ様の誠実さと愛、困難な中で守り続けたその歩みがあったことを覚え、感謝を捧げます。どうか私たちも同じように自分に与えられた働きを誠実に成し遂げることができますよう力を与えてください。また愛を与えてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。